瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。こんにちは、高橋ひろこです。毎週土曜日は瀬戸町再発見、瀬戸の魅力です。今回は瀬戸市内を巡る町巡りパート13、信濃地区、上信濃地区をご紹介していきます。お話を伺いますのは瀬戸市文化課の佐野はじめさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もこの町巡りツアー、たくさんの方が参加されてますね。
ありがとうございます。
そして私たち最初スタートはですね、上信濃の児童遊園、旧上信濃の小学校をスタートしまして、バスに乗ってやってきました。で、最初はずっと奥の、菩提寺にやってきたわけなんですが、ここのお寺はかなり古いところなんですね。
そうですね、お寺に伝ってるところだとですね、奈良時代の行基菩薩が作ったっていう、お話はあるんですけど、実際のところはどうかなという、全国に行基菩薩が作ったっていうお寺いっぱいありますので、半ば伝説としてるんですけど、ただやっぱり古いその古代から続いてる寺だなっていうのはいいんじゃないかなと思ってますけど、
まずですね、参道なんですけども、この入り口のところにはこれ仏様でしょうか、2つ両サイドにありまして、そして山道をずっと階段を果てしなくと言っていいぐらい上がってきました、
結構長かったと思いますけど、結構苔むしてちょうどいい、階段の長さでね、長さというかステップがありましたね。
そしてその参道の幅も結構ありますね。なんか立派なところだったんだろうなっていうのが伺えますもんね。
そうですね、もう今通る人はだいぶ少なくなっちゃってますけど、昔はやっぱりこう立派な参道だったと思います。
参道を登りますと立派な山門があります。で、この山門にはあうんの仁王様もいましたね。
そうですね、三門って言っても、いろんな三門ありますけれども、これ平成に建て直して、新しい三門なんですけど、仁王さんの方はもうちょっと古くからある、仁王さんなので、ずっと江戸時代から見守ってきたところですね。
江戸時代からあったということは、この三門に仁王様がいるお寺っていうのはあまり瀬戸市内で見ないような気がするんですけど。
そうですね、こちらとそれから赤津のですね、長谷山観音の方にあるぐらいでしょうかね。
そうですか、はい、この仁王様はじゃあ江戸時代からのものですか。
そうですね、江戸時代の宝永2年 の、 銘が台座に書かれてましたので、おそらくその頃に作られたんじゃないかなと考えられます。
西暦でいうといつ頃なんですか。
1705年ですね、江戸時代の中頃ですね。
そうですか、はい。そして今は真っ赤な仁王様になっていましたよね
そうですね、綺麗にしようということでペンキを塗られたんだと思いますけど。
そうなんですね、はいはい。でも元々はその1705年からのものっていうことで、またこの口を見てもあとうんとになってましたしね。
ありますね、はいはい、その辺はちゃんと守ってますね、
はいはい。そしてこの山門をくぐりました。そうしましたらまた次に広がってくるのが、右側には池があって、蓮池でしょうかね、
はい、そうですね、あそこは小さいですけど弁天堂があって、弁天さんが祀られてますね、
はい。そしてその蓮池を、過ぎましてということで、また急なこう坂道を登ってきたんですが、さ、いよいよこの菩提寺に到着です。
そうですね、急な石段があって、それでこう小さいお堂ですけど、ふっと見えるとちょっと落ち着きますね。
そうですよね参道からこうずっと歩いてきますと、本当に奥深いところにやっと本堂にたどり着いたっていう感じですもんね。
そうですね、こちらの方も、もう周りの方今もう森の中なんですけど、かつて、愛知県の毎分センターの人とかがですね、この辺ちょっと歩いてみた時に、数多くのこう平たいこう場所があってですね、どうもそれが一つ一つがお墓であったりお堂であったりっていうのがすごいひしめいてる大きなお寺だったっていうのが分かってきてるんですね。
このお寺としてもすごく敷地も広いですよね。
そうですね、はい、広いです、
はい。 この菩提寺なんですけども、天台宗のお寺ということなんですよね。
は
い、
そうですね。名古屋の森山区のですね、龍泉寺の、末寺となってますね。
そしてその伝説によりますと、行基によって
改造された。はい、ある程度はっきりしてるっていうのはですね、まあ、室町時代というか戦国時代に入って妖怪商人がですね、気づいたというか、もう一遍こう起こしたという記録がありますので、まあ、それ以降は確実に大きなお寺としてですね、続いていたと思われます。
はい、でこの本堂は、これは建て直されたものなんですか？
そうですね、大正期と昭和初期に火災にあってですね、昭和ですね、36年に建て直されたお堂になります。
はい、そしてこの本堂が大きくあります。そしてその右側にも建物がありますが、はい、こちらは、
こちらの方はですね、恵比寿堂になります。正月1月5日にですね、初恵比寿がありますけれども、こちらの方でですね、熊手とかですね、まあ、買われる方で賑わう、そういった場所ですね。
じゃあこれはもう今もお正月は恵比寿様、初恵比寿は盛大に行われてるんですか？
そうですね、上信濃だけじゃなくて周りの方から見える方は見えますね。
そうですか。
はい、
でこのお寺は日頃はお坊さんはいらっしゃるんですか？
日頃は見えないので、時折お坊さん来ていただいてやってみえるみたいです。
今日ここに初めて来ましたけど、本当に歴史的価値を感じられるところなんだなという気がしましたけども、この辺の、文化的価値としましてはどのように見ていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、見ていただいてやっぱり山深いなっていう、はい、長石畳とかですね、見ていただいて分かると思うんですけども、やっぱり瀬戸市内でその古代まで遡る寺院っていうのはなかなか数が少なくて、水野の観音寺さんとかですね、それから岩宿のですね、まあ、上元寺さんの元である岩宿、はい、あちらも、まあ、行基が改ざんしたって言われてますけど、その3つぐらいなんですね。だから非常に市内でも珍しい、古い価値のある、お寺さんだと思います。
そう、参道から山門にかけての苔むしているこう道を歩いていると、本当になんか由緒があるところなんだなという感じがしましたし、であまりこう人が入ってないような感じもしたので、ちょっともったいないなっていうところ、今日はすごいところに連れてきてもらったんだなって、その嬉しさもあるんですけども、なんかもっとね、市内の皆さんにこの日本門もそうですけども、見てもらえたらいいのになっていう気はしました。
そうですね、本尊はもともと十一面観音の仏さんが見えたようなんですね。どうもやっぱり度重なる消失にあって、あれが多分あれば非常に見られる方も多いんじゃないかなとは思いますけど、ただそれでもやはり上信濃の中では大事なお寺ですので、皆さん大事に守って見えると思います。
そうですね、
はい、
そしてまたお正月のその初恵比寿に来てみるのもいいですね。
そうですね、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町再発見、瀬戸の魅力、今回は瀬戸市内をめぐる町巡りパート13、信濃地区、上信濃地区ということで菩提寺を主にご紹介しました。